西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。大阪・関西万博も残すところあと3日ね。え、本当にいろんな記録やドラマが生まれたようですが、そんな中今日はその新たな記録も作られたという、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただく第2金曜日でございます。丸山先生には市内の駅にスポットを当ててその歴史を徹底解説していただいてるんですが、丸山先生、今週も今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、万博すごい記録を作られたそうじゃないですか。
まあね、この9月の末でしたけどね、はい、もう一番にね、もう9時に取れたというので東ゲートからね、はい、行こうと思ったら、なかなか9時には入れずそのまま西ゲートまで走っていって、はい、
どこがお目当てのパビリオンだったんですか。
まあね、最後まで行かれへんかったのがイタリア館だったんですね、
はい、
でイタリア館行って、うん、もう9時にとにかく入ってて、
はい、
9時というかもうちょっとね遅くなりましたけども、まあ並んだら入れるやろと思って並びましたけども、
うん、はい、
何時間並んだと思いますかね
3、4時間ですか
なかなか6時間半ですよ。6時間半、もうね途中まで来たらやめられへんね、
そうです、ここまで待ってんからもう今から離脱するのはってなりますよね。
そうですね、
お疲れ様で、
もうなんかこう気が長くなるっていうか、ね、もう持久力が鍛えられましたよね、はい、
まあね、関西人せっかちとか言われてますけど、あれでだいぶじゃあ、
ね、
性格丸なりました
ね。おおらか1時間ぐらい待つのどないやねんみたいな
それがどうした
んだそうなりました。
いや、でも電車が来ないとね、駅ではみんなイライライライラしたりしますけどね。
そうですね、もう15分ぐらい待つのもうへっちゃらですよね、ほんまにね。
これからはそう、はいはい、関西もそうなりますかね。
はい、
さあ、今日は、阪急の高等園駅を徹底解説ということでございますので、さあね、楽しみにしていただいてるみたいですよ皆さん。早速頂戴しております。まずはホルルンさん、あ違う、元ラジオ少年さん、ご紹介したいと思います。こんばんは、今週は丸山先生のご登場、阪急高等園駅がテーマですね。高等園は子供心にバスの終点というイメージでした。市内を走る阪急バスの行き先で、高等園、浅薙町という表示をよく見かけていたからだと思います。乗る機会がなかっただけに、終点はどんなところなんだろうと思ったものです。10年くらい前になりますか、高等園駅に集合して、関学、森林公園を経て、兜山88箇所を巡る町旅イベントに参加したことがあります。このルートがかつての観音寺への参詣のメインルートだったということを知りました。高等園駅をめぐるお話、ずいぶんと深いところまで行きそうで楽しみに拝聴させていただきますといただいています。ありがとうございます。さあ、そしていつもありがとうございます、ホルルンさんからも届いています。朝晩ようやく涼やかな空気を感じるようになってきましたね。でもまだまだ本格的な秋のファッションは遠い気がします。さて、今日のテーマは阪急高等園駅ですね。高等園は学校の街のイメージですし、園がつくのはハイソサエティな香りがしますね。なるほどね、7つの園が西宮にはありますからね。
なんちゃら園というね
、はい
はい、
子供の頃 幼稚園のお迎えに行く母に連れられて行った記憶がありますが、存外のどかで道端の溝にアヒルがいて大好きな町でした。高等園、
高等園にアヒルいますか。
溝にアヒルいたんですか。
すごいですね。
小さな頃の記憶ではありますが、電車もそんなに混み合っていなくて、ゆったりした優しい町のイメージでした。あ、それは確かにあるかもしれないですね。
ね、
ちょっとのどかな感じ、
のどかな、ね、
アヒルがいても不思議じゃない街ですよね。涼しくなってきましたし、高等園巡りもいいかもしれませんね。丸山先生の深掘り楽しみに拝聴させていただきますといただいています。そしてもう一方です。ラジオネームガラモン2438号ことガラです。はい、いただきました。いきなりですが、阪急の高等園駅ちょっと変だと思っているんです。ホームが1階で改札口が2階というのはよくある話、2階から陸橋を渡って道路の向こう側に降りるというのもよくある話。ただ2箇所の陸橋どちらも駅舎とは異なるビルに入っていくというのは珍しいというか変だと思ってるんです。また宝塚行きのホーム、エレベーターはあるけどエレベーター専用の自動改札があるというのも変わっていると思っているのです。駅舎が非常にコンパクトに作られているように思うのですよね。きっと高等園駅の成り立ちにそのあたりの秘密が隠れているのではないかと思っています。今晩の話でそのあたりの秘密が分かれば、こんなに嬉しいことはない。以上、春になると高等梅林によく行っていた柄でしたということでいただきました。あ、ちょっと変わってますかね、高等園駅。
まあ改札のところで反対側にね、はい、まあ、あの一つだけこう改札口があって、その奥にエレベーターが鎮座増しますというね、ま
あ、
そういう状態になってますけども、まあ、あの多分構造上ね、そういうふうにするのがいいということで、うん、まあね、別に改札口反対側に作ったんだと思うんですけれども、
ほうほう、
その2階からの出入りっていうのはですね、まあ、昔は高等園っていうのはね、まあ、こう割と駅前というのはこうごちゃごちゃとこうしててね、
うん、
まあ、あのバスが来たりとか、
はい、
まあ、そういう賑やかな、
ね、もうすぐが道路ですからね、線路の隣が。
でそこでやっぱり今の状態で出ていくと危険なんでしょうね。はい、
あ、道路にすぐ飛び出すということ、
ね、は
い、
でしょうね、
はい、
で、まあ、バスもどんどんどんどん来ますからね、はい、でそこでね、これあの、まあ、なんとかしようというので、実はこのプロジェクトがあったんですね。
ほう、
でこう1991年2月にね、もうそういうプロジェクトが始まって、
はい、
で震災を経てそのプロジェクトが完成して、うん、まあ、そういうふうに便利にして、で、まあ、高等支所というね、
はい、
まあ、ありますし、
はい、
まあ、いろいろそこに、まあ、あの店も入ると、
アプリ高等というビルに駅からそのままつながっている
とそうですね、
はい、
まあ、そういう再開発が行われたという結果、うん、まあ、あの一番そういう安全な機能的な街づくりということで、あの形になったということなんですね。
じゃあその西側がそういうアプリ高等、
そうですね、
でこの東側もビルのところに、
ビルのところですね。
だからやっぱり人の動線と車や何かをこう分けるという、はいはいはい、まあ、安全な街づくりの一つということになるんですかね。
はいはい、そうですね。で、松さん、そのね、はい、アプリ高等だいうんですかね、
は
い、いう名前ね。
ホールもありましたね。
そうですね、
はい、
で。アプリってなんかね、まあ言うたらなんか
今流行りの
アプリ言うたらね、何でも
アプリ入れとこかみたいな。
そうそうそうそう、
はい、あれなんですか。
あれがね、もともとはこのジャパニーズアプリコットから来てるみたいですね。でジャパニーズアプリコットって言ったらね、これ梅のことなんですよ、
う
ん、だから梅、
あ、
うん、
梅林
の、そうですよ、
はあ、そういうことなんですか。
でね、まあ梅林だけじゃなくて、実はね、はい、
うん、
今日はちょっとその深掘りしていくとね、
はい、
面白いそのね、まあいっぱいな植物園みたいなものが出てきますけれども、
うん、
まあ今ね、まあ、あの高等園に行きますとどうでしょうね、やっぱりこの 文教地区というかね、
はい、あの、まあ、学校が多いっていうね、
そうですね、
お便りもいただきましたけど、そうですよね、はい、なんか
で、まあ、あ の, のどかなって言いますけども、非常にね、まあ、あのこう閑静な住宅地が並んでると、住宅地と、まあ、言ったらこの学校がっていうのがすごくいい、うん、マッチしてますよね、いい雰囲気になってますよ ね
住みたい街ですよ ね, すよね、確かに、
うん、もう感覚のところあたり行ったらね、はい、もうなんかあのずっと道がまっすぐになっててね、
はい、桜並木でも最高ですよね
最高ですね、あれね、はい、電柱ないんですよね、
あ、そうなんですね、あ、そうですね、だからあんなに空が広く見えるんですか、
はいはい、綺麗にまっすぐ行ったら今度感覚があって、建物があってね、
時計台がボンとあって、
その後ろに兜山ですよ、
もう絶景ですね、
なんかちょっと向こう行ったら雰囲気違いますもんね、もうね、なんかこう昔のね、学生時代に戻ったようなね、そういうようなのどかなっていうか雰囲気がね、感じられる地区になってますよ、
確かにね。
で、まあね、東側の方にも学校があって、
はい、
これがね、どんな学校があるかって言ったら、仁川学園ね、仁川学院がありますよ。
なるほど、はい。
ね、仁川学院といえば、出身者、今めちゃめちゃ活躍してる人いますよね。
はい、え、お相撲さんですか？もう違いましたっけ、あれ、
阪神タイガースの佐藤輝ですよね。
佐藤輝さんが仁川出身なんですね。
そうですね、仁川学院ですよね。
そうか、
もう小中もその高等園の近所でね、うん、こう住まれてたっていうことです。
もう生粋の
都。そうですね。
あ、そうですか。
それとまだあの、はい、報徳学園というね、
はい、野球の強い、
野球の強いね、
はい、
もうめちゃめちゃですよ、私ちょっと感情しましたらね、もう春夏でね、通算39回出てるんですよ、甲子園
すごい、
すごいでしょ、
ですね、
全国優勝3回ですよ、
ほう、
めちゃくちゃですよね、
すごい実力
ね、え、佐渡てるといい、うん、あの辺にちょっと野球の神さん住んであるのかなとすごいね、
かもしれませんね、ね、はい、
で、まあそういうね、まあ学校があって、うん、その住宅地ができてというこの高等園ね、うん、
はい、
これね、百何十年前、そのずっとね遡っていくと、
はい、
明治の初め頃にまで遡ると、実はね、まあ、何にもない普通のね、この畑というか高畑というかね、もうそういうのが何にもなかった、
田園風景が広がっていた、
田園風景というかね、でその田園風景みたいなところで、そのある男がね、人物が出てきてね、その辺の土地がまあ言ったら手に入ったという人、この人がね、今の周りたら高等園、その住宅とその学校の町というのを、まあ、作ったと言えるか、もう大協力して作ったという人が一人いるんですよ、
うん、
この人なくしては高等園語れ、
そんなすごい方なんですか、
そういうことなんですね、はい、でその方の名前言いますとね、
はい、
柴川又右衛門という人なんですね、
はあ、
でこの方はですね、生まれたのはね1853年って言いますから、うん、これペリーが来た時ペリーが来た、そういう時に生まれた方、この方がね、まあ、あの先代のその柴川さんはね、まあ、あのいろいろ貿易とかねしてはって、まあ、海外の貿易とかで、まあ、江戸時代からねずっとこうやってはって、でこの人の代でね、まあ、不動産というね、まあ、そういうのに割と、手を入れるようになったんですね。
ほう、
で不動産業をこう発展させていったんですけども、うん、その高等園一帯の土地をその中で1884年に手に入れたんですよ。
ほ
う、まあ何もないですよ、当然あの電車とか走ってませんし ねめちゃめちゃバーっと広い土地なんですけど、ただね、この水田にはあまり適さない土地だったんですよ。
そしたらなんか、どうやって活用するのか、そんな広いとこって。
そうでしょ、
思いますよね。
で、まあここは優れたところでね、はい、まあ何かと言ったら果樹園を作る。
は
ついであかんのやったらね、
はいはいはい、
もうこれ果樹園作ろう、
うん、
まあちょっと果物を得たら松井さんどんな果物、
え、そう、桃、柿、リンゴ、ブドウ、いろいろありますけど。
全部、
え、全部
全部使われてる。今おっしゃったのは全部ね、あるんですね。
いや、普通なんか、絞り込みませんか、そう。リンゴ園とか。
リンゴ園とかね。
桃園とか。
桃園とかね。
はい、全部
全部ありましたね。これね、その中でね、一番力入れたのブドウみたいですね。
ブドウですか。
で、やっぱり大阪の河内の方ではね、このブドウがだいぶ、はい、盛んで、結構そこの技師の人を呼んできたりね。桃でしょ、
はい、
みかんでしょ、うん、梨ですよね、うん。もうすごいですよね。そのうちね、もう観賞用の桜とか梅とかね、まあ、ツツジとかね、まあそういうところも、もうすんごいこの、
何でもあり。
何でもありのこの農園というか果樹園ができたんですよ。で、その果樹園がね、作るということをしようと。いうことで果樹園を作ったのが1896年という記録ですね。で、まあ4年後にね、まあせっかく作ってんから名前、まあ名前、その果樹園にネーミングしようと。で、これがね、まあ高等園というネーミング。
ほう。
つまり柴川さんが前言ったら高等園という名前はネーミングしたと。
ほう。
ということは、一体全部果樹園ですよ。
はい、
果樹園ね。で、その周りも全部自分の土地あるわけですよね。ずらーっとあるわけです。
すごいですよね。もともとここら辺りは、その、高等村っていう村だったのは、
その前からですよね。
高等園というふうにお付き合い。
そうですね。そのネーミングは、高等園というね、このコンビネーションは柴川さんやけども、それより前の高等というのは、高等村やったからですよね。
なるほど。いや、でもすごいです。そんななんもないところに広大な土地を求めて、そこに果樹園を開いて。
ということですよね。で、まあ、結構ね、出荷してたそうですね。果樹園のこの。
そうか。なるほど。ビジネスだったんですね。
ビジネスにね。
これは。あ、そうか。なるほど。それだけ広いところだと随分収穫もあったんでしょうね。
で、この1900年に高等園として命名すると。はい、いうことで、高等園として命名したんですけどね。
はい、
まあ、それからちょっと20年ぐらい経って、ちょっと変化が起きるわけですね。
は
い、
うん、
まあ、その広大な土地を持ってるところに、電車が計画されたわけですね。電車がね。
電車、はい。
電車がね。で、その電車が言ったら今の今津線ですよね。
はい、
で、その電車が当時は西宮と宝塚を結ぶというので、西方線という電車がこの、はい、まあ、計画されたということになります。う
ん、はい。
で、その電車ずっと計画だけで長いことかかってたんですけども、そのうちそれよりも追い越してできたのが1920年の神戸線なんですね。
おー。はい。
で、神戸線ができました。
はい。
で、後になったけども西方線できました。
うん。
ということで、こう、電車通ったんですね。
もう便利になりました。
便利になりますよね。
ね
え。で、そうすると、はい、でも、何もないですね。果樹園だけで。
果樹園のとこに線路だけがこう。
ビヨーっと通ったで。そうすると、その広大な土地を生かしていくためには、どうすればよいかということを考えたんでしょうね、うん、柴川さんね。そこでね、駅作ってほしいと、計画があるんやったら。高等のね、この自分のところの土地のところの農園の近所ね。はいはい、のところに駅作ってほしいと、
はい、
で阪急に言ったらね、やっぱりなかなか小林地蔵さんもね、ちょっと渋かったみたいですね。
うん、まあそれお金もかかることです
しね。そうそうですね、何もないしね。
え、そうか、目玉のものがないから。
そうですよね。
そのとこで人が降りたり乗ったりしないだろう。
そうですね。で、そこでじゃあ土地を差し上げますと、柴川さんは。
ほう。
で、線路のね、東側の土地ね、はい、どれぐらいやと思います？
それはかなりの大きさを。
ですよね。
提供なさっ ったんですかね。
1万坪。
1万坪ね。
1万坪をね、この、提供しますから。
ただで？
うん、ただで。
これもすごいことですね。
な、それでも、うんって言うたんかもしれませんけど、それじゃあちょっとお金5000円つけます。当時お金5000円って言ったら、やっぱりね、3000万、4000万のお金の今のあれって値打ちだと思うんですけど。
ちょっと待ってください。土地を提供した上に、お金まで提供する。
その代わりに駅作ってと。
そういうことですか。まあ、それは費用はかかりますけどね。
え、それでね、はい、それやったら作ろうと。いうことでね、
はい、
おそらくこの今はね、高等園というね、はい、駅の一番の発祥はその線路が通ってから次の年にできたというふうに書いてあることが多いんですけども、うん、多分ね、もう最初から高等園という駅はあったというのが私の研究なんですけど、
それは柴川さんの構想の中にというよりも、うん、まあなんかそのエリアあたりで、
ああ、いやっていうか、まあその、そういう、あの、やりますから作ってくださいと言ったら、うんうん、阪急は最初から高等園というのを作ったっていう、ね。
なるほど。
初めから
あった。うにゃうにゃ言いながらも、あ、ええかもしれへんと。
ええかもしれへんと。
思っていたと。
思っていたということですね。で、その土地が駅前に回ったら駅できるんですけど、はい、その回った柴川さんの努力によってね、駅ができるんですけど、はい、まあね、なんとその名前がね、高等園前。
おお、その果樹園の。
果樹園の前駅。という意味で、高等園前というネーミングやったんですね。
は
い、で、もう最初からあるっていうのは、なんでかっていうと、その年に、開通した年に発行された駅の案内とか名所案内があるじゃないですか。はい、で、その名所案内のところに、実はもう高等園前っていう駅がちゃんと書いてあるんですね。書いてあるんですよ。
そういうことだったんですか。
で、はい、正式に、まあ、いたら駅として、あの、認めようっていうので、ちゃんとこう、正式に開幕した、開業したのが、うん、まあ、次の年であると思うんですけど、うん、まあ、その最初にね、書かれてる高等園前の紹介文っていうのが面白いんですね。うん、その、うん、まあ、いたら駅名、駅言うたらね、まあ、なんか、あの、近所の名所を紹介してるじゃないですか。いろいろね、これこれがあってと、
は
い、であるんですけど、はい、じゃあ高等園前としてできた駅は、うん、どういう紹介をされてるかというと、
う、
柴川氏の別邸があるって、
高等園という果樹園があってとかという以前に別邸がまず出て
る、うん、まあ、別邸もあったわけですけど、 この果樹園はほっといて別邸が丘の上にあるということと、まあ、それがまあ駅の名所ですよね、
はい、
でしかもそこのところにまあ名所があった上で、まあ、先ほどなんかね、どうやらリスナーの方がね、言っておられたように、
はい、
もうその、こう、兜山ですよね。
はい。
のところに、まあ、観音寺とかあるから、というのの、はい、まあ、言ったらもう、最寄り駅。
ああ、そうなんですか。
まあ、そういう紹介が、まあ、されてると。
はあ、すごいことですね。
でね、まあ、はい、まあ、言ったらそこから考えたら、あとですね、うん、阪急の方もですね、その1万坪もらったでしょ、
はい、
なその1万坪をその高等園という正式に、はい、まあ、認め、高等園というのが開通したのが、まあ、1922年ですよね、
はい、
6月1日ということで、その翌年の3月にですね、その1万坪をもうすでに住宅地として売り出しているという、まあ、商売うまい。
すごいことですね。
ですよね、
はあ、
高等園住宅というのを1万坪、うん、
はい、
坪単価ね、だいたい12円から30円で売ったと、
はい、もらって寄付してもらった土地を、
寄付してもらった土地を、まあ、ついでに社員にも何ぼかタダであげたと、
は
あ、いうふうなことが伝わってますね。
小林一三さんはすごい方ですね。
すごい商売
が、まあ、でも、ね、柴川さんもとってもそういう商売というかビジネスにも長けた方でいらっしゃいまして、まあ、今千島土地っていうね、会社をお持ちでいらっしゃって、随分手広くいろいろなさってらっしゃいますよね。
ね、
はい、
だから結局は、まあ、言ったら住宅地としてタダであげたけども、うんうん、そこに住宅が建つと、 まあ、他にも土地ありますよね、自分の土地がね、はい、そしたら全体的にまあ言ったら、まあ、価値が上がってくるという、こういうことでしょうね。
なんかね、えらい損したみたいなと思うけど、考えてみればっていうところになるんですかね。
まあ、損して得取れというね、まあ大阪商人のまあね、はい、心意気ですけども、うん、それと同じようなことで、今度は阪急の方が、はい、今度はこの宝塚線のところに沿線開発のために学校を誘致しようって、こういうことになるんですよ、はい、
うん、
だから最初はまあ住宅地はそれでできたんですけど、はい、今度は学校誘致する、
うん、
でね、ちょうどね、大正時代にね、日本で私立大学というのが認められるようになった。
私立の
大学がね、はい、認められる大学、そうするとその神戸のね、まあ、言ったら終点ですよ。当時ね、阪急電車の神戸線の終点は王子、今王子ね公園のちょっと先の
上筒井
のところだったんですね、うん、でそこの今王子公園になってますけども、はい、元はそこに歓楽があった、
今のねレンガ造り の建物が残ってますけれども、あの辺りが
ですよね、歓楽、そうすると、はい、でもちょっと手狭やから、
うん、
その手狭やので、このところで大学になかなかならへんし、資金もなかなかね、まあ、集められないかもしれないですよね、はい、でも自分たちはもう大学になりたいなと、
うん、
もうその世の中の趨勢がそうなっていきますからね、
はい、
で阪急がこう中に立ってね、
はい、
どういうたか言ったら、その王子公園になってるところの土地、この土地をね、この買いましょうと、
うん、
阪急が、
はい、
阪急が買うのは320万円で買いますと。
当時の320万円ですから、今で、
まあ、だいたい私の資産で言うと224億円ぐらいかなと思うんですけど、まあ、そこでね、はい、まあ、阪急が買いますよ、
はい、
で代わりに土地ですよ、それを高等園のところの、
ね、
まあ、言ったら7万坪、
お、
この7万坪のここへ来たらいいよ、で、うん、このあれを55万円で売りますと。
そんなところに7万坪も阪急は土地を持っていたんですか。
そうですね。で、そのね、その土地をこの阪急にこれ使ってくださいって言って、こうまとめて、まあ言ったら、まあ安くね、まあ売ったというのが、はい、これまた芝川さんなんですよ。
なるほどね。
だからその土地を取って、あの官学がその誘致するための土地を、はい、まあ、準備したというのもこれ芝川さんね、うん、
はあ、すごいですよね。
で官学の方は、まあ、320万円で神戸のね、その王子公園の方を売って、うん、で55万円ですから、はい、差が出たお金でこのいっぱい校舎、綺麗な校舎とかを建てられたし、開発できるようになったと、こういうことある。
なるほど、続きは後半だ。
はい、
はい、桜西宮再発見。第2金曜は、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいています。今日、徹底解説していただいているのが、阪急の高等園駅でございます。はい。ね、芝川さんの広大な土地に、いろいろと、まあ、果樹園があり、そしてそこに、電車が通って、学校もやってくるという。
そうですね。
まず官学。
はいはい、官学やってきました。
で、女学院もなんですよ。
そうですね。
神戸女学院も原田通りにあったのが、まあ、その高等園ではないですけど、そのご近所の岡田山にということ。これ、来月、また門戸薬人駅を深掘りしていただく、その時に、ね、たっぷり語っていただきたいと思いますが。
でもね、神戸女学院とね、はい、官学はね、同じこのボーリフというね、はい、人なんですよ ね
建築が。
建築が。
はい。
で、このボーリフっていう人はどういう人かというと、はい、近江八幡を拠点にしてね、こういろいろ活動されて、まあ、言ったらキリスト教をこう布教する活動をする、そのための資金も得なければならないというんで、メンソレータムのね、はい、近江兄弟社とか、それからあと自分で建築の設計事務所を作ったということで、はい、そのボーリス建築なんですよね。
なんですよね。で、そのボーリスの奥様になられたのが一柳さんの方で、 玉岡薫さんというあの女学院出身の作家の方は、魔剣と木っていうあの作品の中でいろいろと書きになってらっしゃるんですけれども、だからいろいろつながっていくんですよね、そういうふうにね。
まあ、独特のその前から建築の雰囲気を出してますよね。
コロニアルスタイルっていうんですかね、はいはい、開放的な、はいはい、とてもあの素敵な建築群ですけれども、今あのいろいろと指定されたりして、文化的にあのこうツアーが、学生たちが案内するツアーが女学院なんか出てますけれども、観学、はいはい、もあの本当に中央広場なんかね、市民がみんな憩いの時を過ごしに行ったりとか、はいはいはい、なんか本当に財産ですよね。
そうですよね。でそのなんかね、まあ、学校がそういうふうにできてくるとね、
はい、
まあ言ったらまあ電車も混みますよね。
結
構ね、
はいはい、
電車混むんですけども、うんうん、でね、まあ、昔 の、 あのちょっと資料を見るとね、うん、なかなか面白いんですよ。電車って1両で走ったんですね。
1両
でね、はい、昔の電車を飛びは、まあ、あの全部こう1両出して、
で最初単線やったんですよね。
最初は単線ですぐに、まあ、あの複数線になって、で1両で走るもんですからね、
う
ん、まあ、そこへ乗るのも学生はいっぱいなるでしょ、
はい、
ならね、面白いのは前はね男子、
うん、
で後ろは女子ってこう不分率があったって
、
いうことなんですね。でなんとなんと、そのさっき女学院の話出ましたけど、
はい、
女学院のね、まあ、専用列車、まあ、女性専用車両の、まあね、まあ、ルーツみたいなもんですよね。
そんなのがあるんですか。
だから、まあ、阪急が計画したように、うん、まあ、そのね、まあ、学校を誘致してくるっていうことは、確かにこの沿線の乗る人は増えてますよね。うん、
まあ、確かにね、うん、活気も帯びますよね。
でね、はい、で、まあ、交通手段としたらですよ、うん、これがね、なかなか面白いのは、
はい、
高等園の駅からこの観学が1929年にね、うん、まあ、こう完了して、3月に、まあ、移転を完了するわけですよ、はい、昭和4年です。
はい、
でならね、その頃にね、またまたね、今度駅から観学までちょっと遠いですよね。
はい。
そこで。
かなりあります、距離。はい。
そこでね、乗り合い自動車、まあ、バスですね。
ほ
う。これをね、まあ、ったら草分け的バスですよ、阪急がね、駅から観学まで走り出したいと。
うん、
そしたらね、
うん、
じゃあ、どうしようかって、ちょっと農園の道貸してとか言って話あったらしいですよ。
うん、
そしたらね、芝川さんのその後継である、まあ、先ほどちょっと話出た、千島土地ですよね、
はい、
の会社が、もう全面的に、じゃあ、そのバス道を作りましょうと。で、その代わり途中に一個停留所作ってよっていうことで、うん、その、道を作ったんですけど、
はい、
まあ、昔の自動車って結構、ね、あんまりパワーないと思うんですよね。まあ、ブツブツブツとか言ってね。で、それで、おそらくですけど、観学まで行くバス乗ると、くねくねくねくね曲がってるじゃないですか。
はいはい。
もうすごい曲がってて、途中から、まっすぐにピューンとね、行くような、学園花、花通りですかね、いう道がありますけども、そのくねくねはおそらくね、その昭和4年の自動車のために
。その名残が今も。
その名残がね、多分くねくねしたんじゃないかなと思うんですよ。
まあ、今はまっすぐの道もね、他にもあります、ルートがありますけれども、
はい、
まあ、でもあれはあれで風情がありますし、
はい、
そのバス停を作ってくれとおっしゃったのが、その別邸の別宅の前あたりってことになるんですか。
そうですね。で、開発してもら、開発する代わりに、この指定するところにバス停作ってよって言ったんですね。はい、で、作ったのがおそらく上高等園のバス停で、
はい、
その目の前あたりにね、教会とか、それから高等公民館とかね、はい、ありますよね。
で、お家もね、あのあたりだったわけですよ。
ですよね。
はい、
農園の、お家と両方セットになってる、
うん、すごい広大なところで、
はい、
実は私何度か伺ったことがあるんですけれども、神戸にポートジュビリーというね、
はい、
フォークのサークルがあるんですけれども、
はいはい、
まあ、谷村新司さんや堀内孝雄さんなんかも参加なさってた、そこに所属しているスターバンドのダボーズっていう管楽の5人組がいました、
はいはい、
その中でベース弾いて歌ってはんのが柴川家の又吉さんっていう あの息子さんにな
る、その柴川家のこの流れですね、
はい、でそのホールをみんな練習に使わせてもらったりパーティーさせてもらったり、ものすごい優秀あるお屋敷なのにもううわちゃわちゃしてましたけど、それがまあ震災であのいろいろと被害を受けて今は明治村に移築されてるんですけれどもね。
なるほどね、
すごいとこに行ってたんやなと改めて思いましたけど、それが本当に身近な生活の中にあったっていうのも、
それ増井さんはどういうパートでっていうか、どういう、
私はそのポートジュビリーの司会をしてた
んです。そうなんですか、はい、そうなんですか、
その中でわちゃわちゃわちゃわちゃとみんなとさせていただく、素晴らしい青春時代やったなと今も思いますけれども。
なるほどね、はい、そのバス道ができてね、その中のバス停のその途中のね一個作ってくれという観光というところの近所にそのね、はい、邸宅と農園が広がってたという、そういうことですよね。
すごいですよね。
でもこう考えるとやっぱりバス道もそうですし、はい、住宅もそうですし、学校もそうですし、うん、まあその街づくりをずっと考えてはったのが、うん、この前たら柴川さんのところでね、はい、でその開発することによってでその価値が上がるじゃないですか、
はい、
ブランドが上がっていく、うん、ということは他にも自分のところがねやっぱり土地持ってはるやろうから、うん、まあ、全体が上がってそれがまあ自分たちにも還元されるんやというような街づくりをされたんじゃないかなと私は思いますね、
は
い、
最終的にはみんながウィンウィンの関係で、うん、そうそうそうということになるわけですかね。
そうですよね、駅も寄付して作ったんですからね、1万坪をね感覚もそのわざわざねその、はい、阪急が交換条件と出す土地を、まあ、自分がちゃんとアレンジしたわけですからね、うん、
はあ、そしてそういう施設が整っていくに従ってその町 の、まあ、あのイメージというのもアップするわけ で、ある意味ブランディング、
ブランディングですよね
ということにも貢献なさっているという、はいはいね、
本当にもうなんか損してるような気しますけど、やっぱりそれはみんながもうウィンウィンになってるというね、得をする大阪商人らしいですね、
はい、素晴らしいですよね。あの柴川家の方はね、そのあの昔あのジャパニーズウイスキーの歴史、あの竹鶴さんとね、いろいろとこう交流があってというようなことで、だから広い意味で本当にあのいろんな日本の歴史だったり経済だったりっていうところにこう関係してらっしゃる、朝ドラで見せてもらいましたけど
そ, う、ね
ね、そういうこともありますし、なんかお雛様がずっとあの残ってて、それをあのビルの中で展示なさったりとか、だからいろいろと古くて大事なものとかっていうのもね、こう本当に大切に伝えていきながら、はい、町の発展っていうことにも大きく関わってこられたということなんですね。
大きな貢献をして、これでね、やっぱり高等園というのは、うん、柴川はまたね、M さんを抜いては語れないという意味なんですね、うん、でその柴川家と、まあ、ちょっとね増井さんは関係あったという、は
い、いやいやいや恐れ多くもという感じですあのその又吉さんはあの漢学の先生もなさってましたし、あの野球部にも関わってらして、
はい、
あの随分ねいろいろと活躍なさった方でございますが、
なるほど、
今も歌い続けてあります。
今もね、
はい、はい、さあということで今日はその阪急高等園駅を深掘りしていただきましたが、来月の丸山先生の登場11月の14日なんですけれども、阪急門戸薬人駅にスポットを当てて徹底解説ということで、お隣の駅でございます。
そうですね、いよいよ神戸女学院ですよね、
は
い、
ですね、はい、でもここも観音寺だったりなんとかだったりとかっていうようなところのなんか最寄り駅みたいな形の発展の仕方もしたんですかね。
どうでしょうか、お楽しみに、
はい、お楽しみに。さあそして偶数月の第3金曜日は酒ミュージアム博士家記念酒造博物館の皆さんに担当をしていただいてるんですね。で来週の10月の17日は学芸員の向山明さんをお迎えして、現在開催中の展覧会笹部慎太郎と桜の町西宮を紹介していただきます。向山先生のメッセージもお待ちしています。そして来月の丸山先生のメッセージももちろんお待ちしております。いや本当にあの笹部慎太郎と桜の町西宮、
はいはい、
ね、もう桜の名所が西宮市内にはいろいろありますけれども、あの観楽の前のあの通りも
あれはね
本当に素晴らしい、あの季節は
そうです、ね、
桜を見せていただけますよね、
はい、
いや もうなんかいろんな形で西宮って心豊かな街づくりがいろんなところでされてるんだなって、そこにはその市民の皆さんのいろんな形での関わりだったり、そういうこともあったんだってことなんですね。
貢献がね、まあ、それぞれの土地でなんかこう自分のこうエネルギーというかね、まあ、そういうプランニングをね、はい、こう実現する人がいて、やっぱりね笹部さんにしてもそうですよね。もうそういう人がいるからこそいい街づくりができていくんだなと思いますね。
そうですね、さっきボーリーズの話の時に一つ柳さんですよねという建築事務所のねところでっていうことで、いやいやでも本当にその芝川家を別邸を建てられたのは村野東吾さんですか。
芝川家の別邸というか大きなところは
武田五一さん
です
ね。そうですよね、はい、だからそういう意味でまたいろんなものが残っているものをもまた見せてもらえたら、そういう意味でのなんか西宮が、まあ、それこそ本当にいろんな意味で、モダンなものもありますし、昔からのものもあるしっていうところで見ていただきたいものもいっぱいあるということですよね。
そうですね、まだまだ深掘りしていろいろ発見していきましょう。
はい、次回は阪急の門戸薬人駅にスポットを当ててお届けしてまいりますので、どうもありがとうございました。向川女子大学名誉教授丸山武雄先生でした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。